バンドリガルパラジオ with アフターグロウ。皆さんこんばんは。バンドリガールズバンドパーティー青葉もか役の三沢幸香です。このバンドリガルパラジオ with アフターグロウはスマホで遊べるリズム&アドベンチャーゲームバンドリガールズバンドパーティー通称ガルパに登場するバンドアフターグロウがお送りするミュージックプログラムです。ゲームの情報はもちろんのこと、ゲーム内で配信している楽曲を紹介したり、関連するアーティストの方々をゲストにお招きしながらガルパの魅力をお伝えしていきつつ音楽番組を目指していきます。いやー、前回から聞いてくださってる方はわかると思うんですけれども、今回のゲストも同じブサウサなんですけれども、喋りやすい。本当になんかさ、勝手になんかアーティストの方々だから音楽番組って歌ってるけど、こいつ全然音楽番組じゃないじゃんって思われたらどうしようとか、声優ってどんな人なのとか、なんかこいつ地声からアニメ声だなとか、なんかいろいろ思われるんじゃないかと思って、すごい勝手な偏見があったの。音楽をやってる人への偏見が勝手にあったんだけれども、すごく話しやすいし、作り方とかを聞くとさらにまた聞き方も変わるし、すごくね、私は楽しいなと思って、この2週目のね、ゲストも楽しく迎えられたらいいなとワクワクしておりますよ。今回はですね、あの普段のコーナーなんかもしながら、さらに楽しくたくさん掘り下げていければなと思っております。ということで、それでは始めていきましょう。バンドリガルパラジオ with アフターグロウプログラムスタート。バンドリガルパラジオ with アフターグロウ、この番組はバンドリガールズバンドパーティーの提供でお送りします。アフターグロウ。改めまして、三沢幸香です。ではここからはゲストと一緒にお届けしていきましょう。今回来てくれたのもこの方々です。
グースハウスのまなみです。
渡辺修平です。
斉藤ジョニーです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではここで早速ですが、リスナーの皆さんからメールが届いているのでご紹介していきたいと思います。ラジオネームアイサさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。
こんばんは。
グースハウスの皆さん、いつも楽しい音楽をありがとうございます。今回のツアーフライトに参戦しますが、これだけは持ってきた方がいい、ここに注目などありますか？身長が低くてスタンディングで少し心配ですが、友達と一緒に楽しみます。頑張ってください。というメールが来ているんですけれども、5月にね、ライブあるんですね、ライブツアー。
そうなんです。
そうですね。まあ、もう絶対水分補給だけはできる状態にあった方がいいかなとは思います。おー、
どんな感じですか？こう、ワイワイ。そう、ライブ汗かく感じですか？
そうだね。そんななんかうギャーみたいなのないないない
ですけど、ヘドバンみたいなことはしない。
そうですね。
モッシュとかそういうのは起きない
です、
ね。はい。
でもやっぱりそうホールと違ってライブハウスはずっと立ちなので、うん、やっぱりそのさっき渡辺くんが言ってたみたいに、まあ水分補給とかしておくと、まあその疲労っていうか、まあそのね、なんかそういうのにもいいし、まあその席っていうものがないので、その分人口密度が高いんで、うん、やっぱりその脱水症状までいかないけど、う
ん、やっぱちょっとフラフラし
ちゃう人とか、ね、人とかも
体調は崩しやすいですから、う
ん、
は
い、いるから、
なるべく無理のかからない格好だったり、うん、アイテムだったり持ってきても
ら、うん、ヒールは履かない、
きついズボンとかやめた方がいい、
やめた方がいい、ハイヒールも履かない方がいいし、うん、あとは帽子もなるべくかぶってきたら取る、
うん、
後ろの人がね、やっぱり、
さ
っきの方も、
ね、身長がね、低いって言ってましたね。
あるんで、帽子はなるべく取っていただくと、うん、やっぱその前にそういう人がいると、やっぱ見えにくくなっちゃうんでね。
みんな助け合いというかね、うん、みんなが楽しめるように、ライブ作りをお客さんもしてほしいですよね。
嬉しいですよね。
どんなライブになりそうですか、今回のライブは。
いやー、今回はね、
ちょっと。飛んじゃう、フライトしちゃう。
俺がワイヤーで釣られたら大変な、この声しか聞こえてないけどあれですけど、この100キロ近いのがワイヤーで釣られてっていうのはちょっとそのなんていうんですかね、不思議な気持ちになりますよね。
そうですね、ちょっとファンタジーな感じになっちゃう。
完全にファンタジーですよね。
細いこうねポールみたいなんで登っていくみたいな、なんだ上に俺だけ。
まあ、なんか春の曲が多かったりとか、別れとか出会いとかがこうちょっとテーマになってる曲とかも多かったりする、こうしっとり系になる感じですか、それともなんかこう今までの曲も入ったりしてワイワイする
感じだったりとか、
まあ、アルバムからはね、さあの多分何曲かやらせていただくのは間違いないですけど、まあ、これまでで一番なんていうかワイワイ楽しい感じになるんじゃないかなと思ってますけどね。
ライブどうやって決めていくんですか、はい、ライブ曲は。それもまた話し合い、話し
合い、
全部話し合い、めっちゃ時間かかる。
その前に、その前、前日とかにみんな何時間かかけて自分なりにこうやりたい曲とか集めて、それで話し合いみたいな、
プレゼンの準備みたいなこと
をして、そうです、します、
しますよ、
めちゃめちゃ会議室に行って
会議して話するみたいな、うん、練習とかはどうしてるんですか、はい、制作期間はこう皆さんがこうパッと自室にこもったりするってことはさっきあの先週お聞きしたんですけれども、
はいはい、あ、練習時はもうみんな顔
つき合わせて、
やってるんですよ、っす、ね、だ結構1ヶ月ぶりぐらいじゃないか、こうやってみんなあの合わせるのみたいな、
そう、本当に
何ヶ月かぶりにこれは久しぶりだねみたいな、でも久しぶりの時の方がなんかうまくいくよね、
そうなんですか、
不思議な、
一番やばいのが 2,3 回目が一番やばい、
え、なんでですか、
ちょ大丈夫かなみたいな不安になってもう一回やってこうよって言った時大抵良くないやめとけよかったやっぱりみたいな、
あるあるです、
リハの練習とかも大変そうじゃないですか、楽器をみんな弾けるってことはみんな楽器持ってったら機材車が大変なことになりそう、
あ、そうですね、
なんですけど、どうなんですか練習の時は。
でも基本的に自分家でやってるんですよ、自分家というか、
自分家って言ったら
あ僕あのハウスって呼んでる場所があ
って
、はい、そこでまあ音出せるスペースがあるので、
すごい、
その中でやって、
なんて理想的、素敵楽し、そりゃ皆さん生き生きした目をしていらっしゃるわけだ
そうですか、死んだ魚のような目をしてませんか、
してません、してませ ん、 んラジオだから伝わらないんで大丈夫です
。してるみたいな感じになっちゃいますね
突っ込んでもいただける、いや、なんて素敵なことということで、もう一つメール読んでもいいですかね、
はい、
ありがとうございます。
カホさんからいただきました。みんなで音楽を本当に楽しそうにやってる姿にいつも元気をもらっています。初めて会った時は嬉しすぎて倒れそうでした。画面越しで見るよりキラキラしてて可愛くて、マナミンは想像以上にちっちゃかったですこれからもライブやアルバム、グッズなどなど楽しみにしています。ずっとずっとハウスメイトです。ところで質問です、メンバーで休みの日に遊びに行ったりしますか、というメールが来ております。
ありますよ、
全然行きますね。あのこれ周りの音楽仲間とかに言うとすごい気持ち悪がられるんですけど、あの本当に遊びにも行くし飲みにも行くし、全然プライベートで連絡も取り合うし、
めっちゃ仲良し、
仲はいいですね。
その遊びに行った時は音楽の話はするんですか、一切しないみたいな。
全然します、あの将来についても話しますし、好きな音楽についても話しますし、全然もうハウスでやってることとプライベートでやってることそんな変わらないかもしれない、
外でやってるかハウスでやってるかの違いみたいな、
まあ、そういう人がいたりもするみたいです。
ちょっと何何何何
一緒に遊ぶじゃん、
まあ遊ぶけど、ね、遊ぶけどね、
本当に仲いいからこそのワイワイ感なんだなっていうのは絶対今日初めてグサウさんを聞いた、あの声を聞いたって方々も絶対伝わってると思いますもん、ラジオで。
そっか、
ありがたいね。
でもよく言ってくれましたね、マナミさんの背が低いことね。
あ、マナミは想像以上にちっちゃかったです、笑いって書いてあります
ね。僕思ってるより小さいなっていうことはよくあるあ、
まあ、パッと見小さいんですよね。パッと見は
ちっちゃいことで有
名なんです。いや実際小さい実際小さい、
本当にね、こう言っていいか分かんないけど PV の時とか大変だもんね。
はい、大体撮影の時はあの台に乗らされます
6人並んで撮るカットとかになると、はい、1人だけここら辺こうなんですかね、おでこから上ぐらいしか乗って
ないそんなに違うんですか、
みかん箱的なものに乗って
摂取
足は映さないようにして、
そう
なんです、あの腰ぐらいから映して
そうやたら足が長い人みたいな感じになるんですけど
そうなんですね、
はい、
ということで皆さんメールにも答えていただきありがとうございます。
ありがとうございます。
バルパラジオ with アフターグラウン、
モカクエ、モカズクエスチョン、略してモカクエ
ということで、ボックスが用意されていますので、そこから時間の限り私が質問の書かれた紙を引いていきますので、それに対してお答えください。ゴングが鳴るまでやっていきます。
音楽番組を自称しているので音楽にちなんだ質問をアーティストさんにさせていただきたいと思います。
何だろうな。
モカクエスタート。よし、これ引きます。
学生時代の音楽の授業の思い出は？
ああ、なるほどね。
覚えてますか皆さん。
覚えてます。
覚えてますよ。
お思い出。
あ、行きます。
行きましょうか。僕、ずっと指揮者だったんですよ。
はい、指揮者って結構自分から手を挙げたりとか。
じゃなくて、たまたま僕、生徒会の副会長をやってて。
たまたまですかそれ。自分で立候補したんじゃないんですか？
じゃない
っ
す。
たまたまやってたんですか？
あって、で、その時になぜかこう、音楽すごい好きだったのもあって、うん、その先生から渡辺くんじゃもう副会長だし指揮者くんじゃお願いしようかなっつって
それ真似ですか先生の
指揮者お願いしようかなっつって
やってたんですね。
それで指揮者やってましたね。なんで
僕も指揮者やりました。
そうなの、
はい、
指揮者集団。
あの中学の時に指揮者やって指揮者集団
新しいな、はい、
でも全然まとまってくれないんですよ、みんな真面目にやってくれなくてで僕なんかそれでつらって、何あの泣いちゃってでそしたらなんか女の子たちが斉藤くん泣かないでって言って、それがなんかスローガンになってすげえまとまっちゃった斉藤くん泣かないでがスローガンになって
相手ですよね。相手これ相手によってね、
はい、相手です。
相手ですよね、
はい、相手なわけないじゃないですか、
はい、大体でも女子が泣きますよね。
あ、そうなんですよ。
男子ちゃんとやってよバンバンバンみたいな、
ね、なのに泣いちゃったんです、ね、
そう斉藤くん泣かないでって女子が味方してくれ
るそんなまとまり方をした
まとまり方っていうケースですよね。
なかなか、
はい、聞いたことない。まなみさんは音楽の
私はそうだな、私すごい暗い子だったんですけど、すごい暗くて
信じられない。
休み時間とかも教室の隅で一人で漫画描いてるみたいなタイプの子だったんですけど、
こっちの人間だったんです
か。そうなんですけど、音楽の授業でだけ、うん、そのギターを弾くっていう授業があって、うん、で 私中学の時からギターをやってたので、うん、じゃあ、お手本でちょっとまなみちゃんやってみてみたいな下りになった時に、弾いた時に初めてメンバーのみんなが私を褒めてくれたんです。
あ、
メンバーっていうかそうクラスメイトのみんな、メンバーじゃないね、クラスメイトのみんなが
うちのメンバーがみたいな
違う
メンバーこれ
そうで、その時すごい嬉しくて、あ、私もギターをこうやって持てばみんなに褒めてもらえるんだ、やったっていう思い出があります。
でもそう今に繋がってるやつじゃないですか。
繋がってんのかな。
めっちゃ素敵な思い出、
うん、漫画みたいな話だね。
うん、そうそう、うん、
ありがとうございます。素敵。次の質問にも行きますよ、
はい、カラオケで歌う曲
はい、これアーティストさん答えてくれるんですか。
みんな行くもんね。
行くんだ。
行くね。
みんなで行くんですか。バラバラ。
みんなで行くこともある。
あります、
でもバラバラだね。
バラバラ。よく一人で行きますよ僕。
そうなんですか。何歌うんですか。
北斗の拳のあのクリスタルキングの愛を取り戻せ絶対歌う。
なぜですか。気持ちいい感じ。
気持ちいい感じで、はい、
うん、そうなの。聞いたことあります。
あります。
おお、
カラオケで。
私は必ず歌うのは、うん、和田アキ子さんの古い日記あの頃は。
あ、聞いたことある。
二人とも、はぁですね。
カラオケで俺何歌うかな。
くれない。
あ、くれないね、うん、それこないだたまたま歌っただけだけどね
お箱ってわけじゃないんですか。
お箱じゃなくて、たまたまこないだそのメンバーの工藤と僕とまなみ3人でカラオケ行って、はい、こう歌う曲もそろそろなくなってきて疲れてきたな、うん、くれない歌おうと思って
疲れてきて歌うんですか。
元気で
元気で歌うみたいな。
すごい。
すげえ一人でもう壁にもたれながらも
うなんかあのアルバム聞いてても思ったんですけど、男性の方キー高くないと所属できなくないですかこのグループ
確かに。
特にここ2人はちょっと高いところから下までカバーするみたいな。
ユニゾンしたりとかハモったりするから男性高っかって思ったんですけど、
はい、そう
くれないとか言わっしょから
確かに、ね、そういう人たちみたいにならない
でワッシュは結構あのすごい正統派な選曲で歌うんですよ。
あ、そうなん
です。確かにそうか、
ね、そうなんですよ。でも上手すぎて弾くっていう。
弾くって何ですか。
弾くん
で弾くね。こいつうめえなみたいな。お前うめえ
確かに。
うますぎて弾く。
ぜひカバーもしてくださいまた聞かせていただきたいと思います。
ぜひぜひ。
じゃあ次、
この瞬間ドキドキする、
ね、
初めて買った CD は。
どうですか。
いい質問。
これあの僕はビートルズでした。
お、
ちなみに僕もビートルズな
の。
あ、そうなのね。
そう、
ちなみに私もH ジャングル with T のウォーウォーツナイトです
。待って、持ってないって違う。何いや、いいよね、でもね。
ウォーウォーツナイト。
めちゃくちゃ売れましたからね。
どうして自分はその曲を選んだって覚えてる？覚えてますか？
バッチリ覚えてる。
私はね、
したかった。
あ、その時はね、テレビで確か聞いて、自分の誕生日に買ってもらったんですよ。買ったっていうか、自分のお金で買ったっていうか、買ってもらった、はい、自分の初めての CD がオールナイトだったんですけど、テレビで聞いてすごく感動したの。音楽で感動したの多分、初めてだったかもしれない。そう、それでどうしてもこの CD が欲しいって言って、ねだって買ってもらった。
キラキラしたエピソードがどんどん出てきます
ね。結構なんか変な理由かと思ってたら意外とまとも
な、ね、変な言い方すると変な理由しか出てこないかなと思っちゃう。
ビートルズのお二人は
あメンバーみたいに、まあ、
ビートルズをお選びになった
ジョンです。
お二人は
ヨーコですね。
違う方だね。もう完全にこれ父親の影響ですね。
はい、音楽一家みたいな、音楽好きなみんなみたいな感じなんですか。
はい、でも昔やっぱ父が少しギターやってたせいで、はい、うちにそういう古いロックとかいろいろあったんですけど、やっぱビートルズがすごい好きで、でうちにベスト版しかなかったんですよ。でだからアルバムも聴きたくなって、でそれで初めて買ったのがビートルズのそのアルバムで、サージェントペッパーズ。は
い、ねだらないで自分で買ったんですね。
自分で買いました。
すごい。
僕は某番組のオープニングでヘルプが流れてて、でそれで、そうあれで聞いて、うん、すごいと思って、でちょうどその年かな、その年にワンっていうアルバムが出たんですよ。
あ、出た出た出た、ビートルズワン。
でそれに入ってたから、それをお年玉で買ったっていう。
お年玉で。
はい。
じゃ結構若い、何歳ぐらい？
小学校4年とかぐらい。
それでテレビで見てとかじゃなくて、うん、そのなんか洋楽をまず初めに買おうっていうのかっこいいですね。
なんかすごいすごかったんですよ、その時。その
流行ってたんですか？
いや、流行ってたというか、もう
めちゃくちゃ流れてたよね。
流れてたし、もう衝撃がすごかった。で結局買ったらレディマドンナっていう曲があるんですけど、それにハマっちゃうっていう、はい、また別の曲にハマった。
はい、自分の音楽のルーツみたいなのがあったりしますからね。
ありますね。
聞けて楽しいな。
終わっちゃ
った。はい、ということで以上でございます。
イエーイ、
ありがとうございます。答えていただいて、以上モカクエでした。
ありがとうございます。
バンドリガルパラジオ with アフターグロウ、ガルパインフォメーション。このコーナーではスマホで遊べるリズム&アドベンチャーゲーム、バンドリガールズバンドパーティーに関する情報をお伝えしていきます。現在ガルパではライブトライイベント、正々堂々ふわキャラ選手権が開催中です。またイベントと同時にふわふわ夢色サンドイッチがハローハッピーワールドのオリジナル楽曲として追加されました。まだプレイされていない方はぜひお楽しみください。その他詳しい情報はゲーム内のお知らせやガルパ公式ツイッターをチェックしてください。続いてワイスシュワルツトライアルデッキプラス、バンドリガールズバンドパーティーアフターグローが発売中です。ついに私たちアフターグローがワイスシュワルツに参戦。特別使用カードには御嶽蘭役さくらあやねさんの豪華白押しサインカードが入っていることもあります。続いて配信情報です。かすみ、らん、あや、ゆきな、ココロが歌うクインティプルスマイルが iTunes ほか各配信サイトにて現在配信中。ポッピンパーティーの私の心はチョココロネは4月23日月曜日から配信スタートです。 iTunes では現在予約受付中です。そして5月2日水曜日にロゼリアファーストアルバムアンファングが発売。そして5月30日水曜日にブルーレイポッピンパーティー2015-2017ライブベストが発売します。以上今週のガルパインフォメーションでした。バンドリガルパラジオ with アフターグロー、そろそろエンディングのお時間です。というわけで2週にわたって皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。
いや
和やかでした、
ね、すごい緊張してきたけど。
本当ですか。
すごい緊張してきたけど和やかだった。
あ、なるほど、そういうことね。あ、なるほど。
そう結構いろいろ話しましたね。
いろいろ話した。
今まで話してないようなこと結構話した。
しゃべりすぎたかって感じ。
ちょっとねチラチラ向こう側をね、ガラスの向こう側を見ながら僕喋ってたんですけど。
いやでも多分ダメなところは、
はい、あの直々で直々で直々で直々で
皆さんにはちゃんと、はい、あの当たり障りないものが届いてる。
当たり障
りポケの部分がカットされてね。
そうですね、丸みを帯びたものが届いてると思います。、はい、 ということでまたお知らせをお願いしてもいいですか。
はい、ありがとうございます。グースハウスのニューアルバムフライト、そしてライブ DVD& ブルーレイグースハウスライブハウスツアー2017年11月22日東京が絶賛発売中でございます。
イエーイ
イエーイありがとうございます。そのアルバム DVD ブルーレイを引っ提げてツアーも回らせていただきます。
はい、
グースハウスライブハウスツアー2018フライトと題しまして、5月5日ゼップ札幌、5月10日ゼップ名古屋、5月12日ゼップ東京、5月19日ゼップ難波の4カ所で行わせていただきます。札幌名古屋は1年ぶりなんで、はい、本当に来てほしい、
本当に
本当に
だから、
みんな遊びに来てください。
お願いします。
ありがとうございます。ということですごく楽しかったのでまたぜひ来ていただければなと思います。
呼んでください。
というわけでそれでは今回のお相手は青葉もか役の三沢幸子とグースハウスのまなみと
渡辺修平と
斉藤ジョニーでした。
最後の挨拶、今週もあのセリフを一緒にお願いします。せーの、
シャンシャン。
バンドリガルパラジオ with アフターグロー、この番組はバンドリガールズバンドパーティーの提供でお送りしました。
輝きつかれ、一人じゃない。